2日月曜日第1面の記事です。雪国の総選挙公平性は。厳冬期の北海道で8日投開票の衆院選が異例の展開を見せています。公示された1月27日は道央圏で記録的大雪の爪痕が残り、その後も氷点下の寒空の下で候補者たちの街頭演説は短く、回数も少ないです。ポスターの掲示板も夏場の国政選挙に比べて大幅に減り、選挙の実感は湧きにくい。2月に衆院選が行われるのは1990年以来36年ぶりです。専門家からは雪のない地域との比較から選挙の公平性を問う指摘も上がっています。冬の選挙なんてとんでもないよ。公示日を迎えた1月27日、小樽市手宮地区の集会施設前の除雪作業を眺めながら、町内会長の桜井大二さん76歳がつぶやいた。市内には候補者ポスターの掲示板がほとんど見当たりません。小樽市選挙管理委員会によりますと、今回衆院選における掲示板は43箇所に絞られました。昨年の参院選の209箇所から8割減といいます。減少の最大の理由は除雪業者の確保ができなかったことです。公職選挙法などに基づき、市内では312箇所に掲示板を設置できることになっていますが、多くは雪に埋まり、掲示場所にできる場所は限られています。すでに雪捨て場になっている場所や除排雪作業の支障になるため設置が難しい場所もあり、激減を余儀なくされたといいます。電撃的な衆院解散で始まった選挙戦は、選挙管理委員会の業務も圧迫します。小樽市選挙管理委員会は解散後すぐに期日前投票の事務などを担う会計年度任用職員を募集しましたが、定員の18人にはまだ5人足りていません。投票所周辺の除雪手配など夏の選挙よりも業務量は多く、市の新年度予算の編成作業とも重なる時期でもあります。ベテラン職員はいっぱいいっぱいでメールを見る暇もない、今までで一番きついと話しました。同じく選挙関連のニュースです。衆院選の投開票を1週間後に控え、最初で最後の日曜日となった1日、北海道内の各候補者は人で賑わう商業施設などでの演説に駆け回りました。北海道新聞社の序盤情勢調査では、各小選挙区で4から5割程度の人が投票先を決めていません。各陣営は無党派層の動向が接戦の勝敗を決めるとみて、大物弁士らを招いて取り込みに注力しました。次です。日ハム日本一へ始動。プロ野球12球団が1日一斉にキャンプインし、北海道日本ハムは1軍が沖縄県名護市のエナジックスタジアム名護で始動しました。2年連続パリーグ2位で10年ぶりのリーグ優勝と日本一を目指すチームに、およそ1500人のファンが声援を送りました。次です。電源開発東京は1日、青森県八戸市で震度6強を観測した昨年12月8日の地震の影響で停止した北海道と本州を結ぶ送電線、北本連携線の2系統のうち停止が続いていた1系統の運転を1月31日に再開したと発表しました。昨年12月中旬に1系統の運転を再開しており、2系統ともに復旧しました。次はその他の面の主なニュースです。衆院選2026投開票まで6日。2面、道内女性候補最多 29.6%。 同じく2面、首相北北発言釈明。 三面、自民、高市すがり、戦術、危うさも。同じく二面、イラン、ウラン濃縮、当面停止。イランが昨年12月、ウラン濃縮活動の当面停止方針をアメリカ政権に伝えたことが、イラン外交筋の話で分かりました。情報姿勢を示し、核開発をめぐる交渉再開を促す狙いです。22面、緊急避妊薬、今日から薬局で販売。望まない妊娠を防ぐために、性交後に服用する緊急避妊薬、ノルレボが2日、処方箋不要の市販薬として全国で販売開始、薬剤師の面前での服用が条件となります。22面、北極グマ見られなくなる。釧路市動物園で北極グマの一般公開が復活。飼育頭数減少で見られなくなる懸念もあります。23面、石狩中心、今夜にかけて大雪警戒。石狩管内などで2日夜にかけて大雪になる見通しです。JR 北海道は1日、126本を運休。札幌圏で間引き運転を実施し、2日朝も80本の運行を取りやめます。15面同心先生月曜日学び合い不登校対策海外に学ぶ。11面人生100年時代 SNS 情報収集発信が容易に。5面風北海道スキーの現在地。23面網走で流氷接岸初日。4面愛席元宅銀頭取川谷貞正さん。10面暮らしパンダが埋めた心の隙間。7面バスケットレバンガ対越谷80対81で越谷が勝ちました。その他の面の記事の紹介でした。卓上式です。朝から深夜まで丸一日、タイトル戦では2日かかりとなる将棋の公式戦は対局者が席を外すことがままある。1979年2月の王将戦第5局、挑戦者の加藤一二三さんは中座した中原誠王将の側に回り盤面を見つめた。逆さまに見ると絶妙手が浮かび、王将位を奪取する。ひふみん愛誕生の一曲だ。有名になったのは晩年にバラエティ番組で活躍するようになってから。86歳での訃報に寂しさを禁じ得ない。勝利のための最善手を追求してのひふみん愛だったが、加藤さんはある最高裁判事が次のように語っているのを知って感動したと感情の整理術123ひふみ PHC に記す。加藤先生くらいになると何も相手の方に回らなくても指しては考えられるに決まっているのに、あえて相手の立場に立って考えている。司法の世界を志す青年たちも同じように考えることを身につけてほしい。どんな事象も見る角度により目に映る景色は違ってくる。揉め事を解決するのに互いに自分の主張の正しさを訴えるだけでは暗礁に乗り上げることもある。舌戦竹縄の政治の世界も同じだろう。正しいどころか身勝手な主張を振りかざし力ずくで相手を屈服させようとする大国の指導者も、自国の反対側から見れば自身の姿がどう映るのか、想像を巡らせて世界地図を眺めてはどうか。卓上式でした。これで一面の記事を終わります。